ネマクエストラジオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はヒーローものには欠かせない悪役、はい、ヴィランの話をいろいろお伺いして、
はい、
なんだかちゃんと悪役のこと見てなかったなって
でしょ
思いました。
あの、見ていただきたいんですよ、うん。まあ、あのどっちかというとね、映画見ると、
はい、
もうやられる主人公がやられてしまうっていう方に思いを馳せるんですけど、
馳せてしまいますね。
ヴィランをぜひ応援していただきたいな。
なんかそう言われると、今後なんか映画を見るときに隣の人と全然違うところで号泣とか、ね、
でもそれもね、うん、映画の楽しみ方の一つですから。
そうですよね、は
い、もうぜひとも、まあ、あのヴィランを応援してください
じゃあヴィランを応援しながら、はい、もうぜひとも応援して、映画の幅を広げていきたいと思います。さあ、今夜は、
今夜はね、あの先週ちょっとあのマーベル系のヴィランを紹介したので、
はい、うん、
もうおそらく今日ハロウィンですよね、
はい、
もうハロウィンで仮想率ナンバーワンじゃないかなと思うのがジョーカーですよね。いや、
特に今年はね、
もうね、公開されて大人気、
うん、
ひょっとしたらアカデミー賞もみたいな話もある。
間違いないでしょって言ってる人多いですよ、
は
い、
そう。このジョーカーは、まあ、コミックでアメコミで言うと DC、
はい、
DC 系のバットマンの、まあ、最大のライバルとも言われてるんですね。で、ヴィラン、普通悪役ヴィランって言うんですけど、ジョーカーには尊敬の念も込めてスーパーヴィランっていう言われ方をしています。
ヴィランの中にもスーパーがつくわけですね。
つきます。もう、まあ、ヴィランの最高峰ですね、
うん。
で、このジョーカーっていうの、もうご存知だと思うんですけど、ピエロのような、
はい、
白塗りに赤い口紅、
うん、はい、
で髪の毛は緑色、
うんうん、
これが基本のジョーカーのスタイルなんですけど、
うん、
これはあのなぜ顔が白いのかとか髪の毛が緑なのかっていう、いろいろ映画によって設定はいろいろあるんですよ、
うんうん、
どういう経緯でなったかとか、
はい、
一応漫画で言うとバットマンと戦ってる時にもともとジョーカー人間なんですね、
はい、
普通の人なんですよ、
うん、
戦ってる時に化学タンクの中に落ちて、
ほう、
薬品で皮膚が白くなって髪の毛が緑になったっていうのが一応漫画ではそういう設定なんです。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ、
うんうんうん、
これがまあ一応オリジナルの設定って言われてるんですね、
はい、
でも今上映されてる映画ジョーカーはもうご自分でご覧になって、
うんうん、
もうぜひとも見てください、
はい
はい、ただあのいろんな映画でもこのピエロのような顔っていうのは共通してますね。
そうですね、はい、いろんな方がジョーカー演じられてますけれども、はい、基本的にはそこは共通してますね。
変わってます。それと笑い声ですね。
うーん、
ちなみに今バットマンシリーズでいくと、ジョーカーを演じたのがジャック・ニコルソン、
はい、
でヒース・レンジャー、
うん、
でスーサイドスクワットっていう映画に最後チラッとジョーカー出てくるんですよ、
はいはいはい、
これがジャレッド・レト。
あ、
で今回のジョーカー単独の映画ではホアキン・フェニックス。
そうですね、はい、開演と言われてますね。
これはもう、まあ、見る方もどのジョーカーが一番いいかとか、
うんうんうん、
っていうのも見る楽しみの一つだと思います。
そうですね、
はい、ぜひとも見てください。
スーパーヴィランです
ね。スーパーヴィランです。
見比べて自分の、はい、スーパースーパーヴィランを、
スーパースーパーマイマイジョーカー
マイジョーカー
マイジョーカーをぜひと見つけてください。
決めていただきたいですね、
は
い、
あとね、バットマンに出てくるヴィランで、
はい、
ツーフェイスっていう、
ツーフェイス、
はい、でもこのツーフェイスっていうのはもう名前通り顔が2つあるんですよ。
ほう、
この人もものすごく哀愁漂うヴィランなんですけど、もともとあのハンジさんって言ってるでしょ、警察、はいはい、よく裁判の時とかに
ハンジさんやはりますね、
言ってますよね、
うん、
もともとハンジだったんです。
お、
だからどっちかというとバットマンに協力する側だったんですね、
はい、
で、ある裁判の時に判事さんなんで当然裁判所にいますよね、
うん、
そこでちょっとあの犯罪を犯した人が、
うん、
液体をかけたんですよ。
は
だ顔半分が焼けたたれてしまうんですね、
判事さんの。
判事さんがすごく男前なんですけど、
は
い、そっから要は善と悪の顔を持つようになってツーフェイスっていうヴィランが誕生したんです。
はあ、じゃあこのツーフェイスもやはり最初から悪ではなかったっていう。悪ではなくて
正義の味方だった。そっちかっていうと。で、その彼の特徴は、なんか物事を決めるときに、
はい、
顔が2つあるんで裏表の顔ですよね、うん、
はいはい、
だからコイントスで決めるんですよ。
ほう、
例えば誰か打つときに表が出たら打つ、裏が出たら何もしないとか、
コインに委ねられるわけですね。委ねられるんです
よ。ツーフェイスはなかなか悪いんですけど、ちょっとあのかっこいい魅力もあります、
ね、うーん、男前ですしね。
男前です。ツーフェイス、ね、映画で言うとバットマンフォーエバーで演じたのはトミー・リー・ジョーンズですね、
はい、
なかなか渋い、あのね、コーヒーの
最近で言えばね、
最近で言えばね。
確かに。
でもちょっとツーフェイスっていうちょっとクールなヴィランを演じてます。
ちょっと楽しみですね、
はい、楽しみにしてください、はい。あとね、ちょっとこれ名前かわいいんですけど、
うん、
ペンギンっていう。
あら、かわいい、
うん、かわいいんですよ、
うん、
このペンギンもヴィランで、
うん、
まあちょっと名前がコブルポットさんっていう人なんですね、
は
い、
コブルポットさん、
はい。でまあ、見た目は身長が低くて、
うん、
小太りで、
うん、
ちょっとこう鼻がくちばしのような感じで伸びてる。
ほー、
まあ、わし花に近いような。
なるほど。
で、見た目からペンギンって言われてるんですよ、
うんうんうんうん、
このねヴィランの中で僕ペンギンが一番かわいそうやなと思うのが、
はい、
まあ、赤ちゃんとして生まれました、
うん、
でちょっと生まれた時にそんないでたちだったんで、ご両親が下水道に流したんですよ、
はい、あららら。
流してたどり着いた先が、
うん、
潰れた動物園で、
うんうん、
そこのペンギンコーナーにたどり着いて、
うん、
ペンギンに育てられたんです
ね。へー、悲しい
ね。で、まあ、名前もペンギンっていう。だ、一応この方は人間なんですね、
うんうんうん、
見た目はペンギンっぽいんですけど、
はい、
でヴィランの中でも一番性格的には真面目な人って言われてまして。
はい、真面目
なんです、
うんうんうん、
普通の人間なんですよ、
うん、
でただちょっとひどいなと思ったのは、バットマンと戦う時に、
うん、
ペンギンにロケット弾をつけてなんか仲間にロケット弾をつけて、まあ、それでバットマンにこう突撃していくみたいな。
まあ、ペンギンといえばこう泳いでる時はまるで空を飛んでるように、まあ、
確かに
鮮やかに、ね、はい、シュンシュンと泳ぎますからね、まあ、そのイメージでなんかな、
ペンギン爆弾を作って、
なるほど、
戦いを挑んだんです。
共に戦おう。
そうです、
我ら共に戦おうってことですね、
はい、そうです、
うんうんうん、
これは
真面目なのかな
真面目なのかちょっとあれなんですけど、はい、まあ、ペンギンっていう方もで、映画で見る方は、
はい、
映画バットマンリターンズで出てきます。
リターンズにペンギン爆弾が出てくるわけですね、はい、ペンギン、
まあ、もう見ただけでペンギンってわかると思うんで、ぜひとも暗い生い立ちも踏まえながら、
そうよね、
ペンギン頑張れとコールを送ってください。
ペンギン頑張れ、
エールを送ってください、はい、
エール送りましょう、
はい、
そうですよね。だって幸せに暮らしていたらヴィランにはならなかった。
そう、ならなかったんです。しかもそのコブルポット家はものすごくお金持ちだったんですよ。
ええ
ー、とこのお坊ちゃんだったんです。
そうか、じゃあもう運命に翻弄されて、はい、っていうことなわけですから、はい、皆さん、
ペンギンを応援しながら
エール送って、
はい、見てください
ペンギン爆弾を
応援してあげてください。ペンギン爆弾はちょっとひどいなと思いましたけどね。
でも真面目なんやと思いながらね、
は
い、
まあ、性格は真面目です、は
い、なるほど、難しいとこやな、うんうんうん、
そいつね、あとね、まあ、
はい、
さっきジョーカー出ましたよね、スーパーヴィラン、
はい、
でこの次紹介する人も、
うん、
あんまり日本では有名じゃないかも分からないですけど、スーパーヴィランで名前がラーズ・アル・グールっていう名前で、
ラーズ・アル・グール、
ちなみにアラビア語で、
うん、
悪魔の頭っていう意
味。あら、ちょっと怖いですね。
怖いんですよ、
うん、
で、このラーズ・アル・グールさんは リーグオブアサシンっていう、
うん、
要は殺人集団のトップなんですね、
はい、
でこの名前だけ聞いて、
うん、
ラーザルグールってなんか聞いたことあるなと思われる方もいてはると思います。
ラーザルグール、はい、
この出てきたのがバットマンビギンズっていう映画に出てきたんです、
はい、
この時に渡辺謙さん出てて、
うん、
ラーザルグールの影武者なんですけど演じてたのが渡辺謙さんなんですよ。
ほ
ー、だからこの普通、まあ、世間一般の方は渡辺謙さんがハリウッド映画のしかもバットマンに出るっていう大騒ぎだったんですけど、
はい、
DC 系はラーザルグール役かっていうことで盛り上がってたんです。
へー、
この名前はぜひ覚えていただきたいんです。
ラーザルグール、
は
い、
でラーザルグールはある意味バットマンの師匠なんですね。
え、そうなの？
そうです。バットマンに戦い方とかを教えた師匠なんです、
うんうんうん、
ただちょっと考え方が普通の人とは変わってて、
はい、
世界の環境とかバランスを良くするために何をしたらいいかっていうと、人間を減らした方がいいっていう考えなんですね、うん、
極端なことね。
だから爆弾仕掛けたり毒ガス撒いたり、
うんうんうん、
普通にしはる人なんですよ。
普通にしはるのね、はい、
で
極端ね。
バットマンをそこの仲間に引き入れようとしたんですけど、うんうん、バットマンは断って、
なるほど、
結局はヴィランになってしまうんです。
あ、敵対することになるっていう、はい、
そうなんですよ。
そうか、思想が強すぎたわけね。
強すぎたわけです、
きっとね、
はい、
でも今のところは一番悪そうな感じがする、
まあ、でも本当に悪魔の頭なんで、
うん、
この人はとんでもなく悪者ですね。
しょうがなくとか悲しい出来事がっていうのが見えないね。
見えないんですよ、ラザルグールは。
そうですね、
純粋な悪ですね。
スーパービランですね。
スーパービラン
となったらジョーカーもスーパービランってなんかざわつきますね。
ざわつき、だからこの2人が対決したら面白いと思うんですけど。
そっちで対決すんの？ヴィラン対ヴィラン、
ヴィラン対ヴィラン、
スーパーヴィラン対スーパーヴィラン、
スーパーどっちが強いかっていう、
どっち応援したらいいか分からなくなりますね今度は。
そうですね、
面白いですね、
うん、
最近でも物語の中にヴィランがなぜ誕生したかっていうのは描かれ
てるんですか？もちろん描かれてます、描かれてます。で結構描かれてるんですけど、やっぱりヒーロー映画なので、
うん、
そこってやっぱりね、そんなじっくり見ないじゃないですか。
ね、
どっちかというとヒーローの方を見るんで。
確かに。
だからその辺も今後ヒーローものを見るときはヴィランがなぜヴィランになってしまったかっていうところをぜひともチェックしていただきたい。
なるほど、
はい、なかなか最初からもう暴れん坊で悪者っていう人あんまいないんで、ヴィランになるには何らかの理由がありますんで。
そっか、
はい、
じゃあ皆さん、これから先週に引き続きヒーローものを見るときにですね、隣の方とはまた違う場所で泣いたり怒ったり感動したり行けって言ったりしちゃうかもしれないですけど、ヴィラン目線でもぜひ楽しんでいただきたいと思います。ラーズ・アル・グールは悪魔の頭、覚えておきましょうマイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただき、先週に引き続きヴィランに注目お話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の津田花子さんにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。さあ、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今夜はですね、11月1日金曜日、明日ですかね、
はい、
公開のIt, The End, それが見えたら終わりという作品を紹介したいと思います。
まあ爽やかに怖い作品を持ってきましたね
そうですね、
うん、
なんかね、もうちょっと皆さんね、 なんかこうハロウィンで楽しく、うん、こうコスプレしてる感じだと思いますけど、
確かにジョーカーもそうですけど、はい、このイット・ジ・エンド、それが見えたら終わりみたいな方たちがこう街中に楽しそうに溢れていた感じありますからね。
そうですね、
うん、はい、今ちょっとそんな流れが来てます
よね。来てますね、まあ、今年はちょっとジョーカーが多いかもしれないですけど、うん、まあ、ここ 2,3 年は多分ね、あのイットのあのピエロ、ペニーワイズがね、多分街に溢れてた、まあ、そして今年も溢れてるんじゃないかなと
間違いないです、
はい、思いますが、
これ私の友達女の子で、
はい、
ホラー映画好きな子がいるんですけど、ケイちゃんホラー映画苦手でもものすごい味わい深いし面白いから見れるし見た方がいいよって絶賛してました。
ありがとうございます。もうね、前作もそうなんですけど本当にそうやと思います。あの本当にあの、ね、わーってね、お化けとかがだけがこ怖いのがずっと出てるわけではなくて、
はい、
ものすごいお話がねしっかりしてて、
うん、
本当にホラー苦手な方でもね楽しめる作品やと思うんですよ。
改めてどんなお話なんでしょう。
はい、あの、まあ、前作ってね今おっしゃってましたけれども、前作があ のお話からちょっとさせてもらいたいと思うんですけど、はい、2017年に公開した、まあ、イット、それが見えたら終わりっていうのが前作になってます。これはですね、まあ、あるアメリカの田舎町のデリーという町にこう連続児童失踪事件というのがあって、
うん、
それをこうそれの原因をこう突き止めてそのものを退治する小学生、小学生じゃない、ごめんなさい、学生たち、
うんうんうん、
少年たちが、まあ、主人公で、まあ、それをこう倒すんですよね、前作は。で、
はい、うん、前作はホラー版スタンドバイミーと、
そうですね、本当にあの冒険って言いますか、子どもたちが成長していく過程とかがすごい見えて、うん、まあ、もちろんその怖いペニーワイズ、皆さんご存知かと思うんですけど、ピエロの、
はい、
が出てきてそれと戦うんですけれども、うん、まあ、そういった、まあ、ホラー的な要素もあるんですけど、もう本当子どもたちの成長物語といいますか、そういうのがすごい本当にめちゃくちゃ良かったんですね、
はい、
でただそのなんかこうその2017年の前作の時に最後にですね、まあ、恐怖から、まあ、生き延びたその子どもたちがもし、
うん、
それがまた出てきたら必ずこの町に戻ってこようねという約束をして前作が終わるんですね。
なるほど、
はい、
うん、
で、まあ、今作に来るんですよ、
はい、
でそのそれが出てくるのが27年周期でその町にはそういう事件がこう起こってるっていう設定で、
は
あ、27年後のある年に、まあ、がこの今回の作品のお話になって
きます。ということは前作で、
はい、
そのイットそれ、
はい、
とを突き止めてみんなで力を合わせてってした少年たちが大人になって、は
い、そうです、
帰ってくるってことですか。
帰ってきます、大人になって。
27年って結構経ってますね。
結構経ってます。だからもう皆さんもアラフォーとかですよね。
青春時代の仲間との約束、27年後いろいろ人生も変わってますよね。
いや、もうそれがね、まだ人生が変わってるんですよ、
うんうんうん、
まあ、このチーム、まあ、ルーサーズクラブっていうね、まあ、チームというかそのみんな仲間やったんですけど、
ね、
うん、7人おったんですよ、
はいはい、
女の子1人、男の子6人、その7人中1人残してみんなもう街をやっぱ出てるわけですね。
お、
うん、で、まあ、その27年経ったこのある日、そのまた同じ町で、まあ、なんか不審な事件が勃発して、
うん、
あいつの仕業ちゃうかって言ってその残ってる子が一人ずつ、
はい、
もう全然連絡取ってないんですよ。もう昔のことなんて多分みんな忘れて今を生きてはって、
はい、
それぞれ本当に多分あの各々が成功してるんですよね、その出て行った先で。
お
でも多分忘れてんのにその残ってる子が、まあ、それぞれに連絡をして
約束したし、ね、
約束したし、
うん、
あれがそれが出てきた、みんな集合や言って連絡をして、
はい、うん、
でただそのなんかこうみんなそんな、いや27年経った約束やから行くぞっていうわけではなく、
うん、
あれかみたいな感じやねんけど、こう戻ってきて、
現実もあるしね、
現実もあります、
成功している今の生活もあるし、
そうです、生活もありますしね、
うんうん、
なんですけれどもその昔 いた町にみんながそれぞれの思いを持って戻ってきて、
は
い、
で
ルーザーズクラブがまた再結成して、それに対峙してみんなで戦っていくと。
はあ、本当にそうやって聞いてると、うん、私がイメージしていた、はい、もうなんか恐怖ものホラー映画っていうのと全然違いますね。
全然違いますね。ただあのそうですね、なんかホラーっていう感覚ではないですね。
うーん、
まあそれね、それはもうペニーワイズがいろんなことしていろんなところして、
もちろんね、ハラハラドキドキ
ってあるんですよ、
うんうんうん、
でしかも、もう前作よりもペニーワイズはもうパワーアップしてますから、
だいたいそうね、
だいたいそうなんですよ、
だいたいそうね、
だいたいそうなんです、もう、うん、ほんま不死身ぐらいの感じで、
ね、勘弁してよっていうね、
戻ってくるんで、うん、その多分自分たちが想像する以上のなんか驚きで、なんか知らん、うわ、こんなとこから出てきたみたいな感じでは出てくるんですけど、
はい、
まあ、それをですね彼らがねどうしてくれるかという感じで、う
ん、はあ、でもなんかこう自分に当てはめた時に、
はい、
例えばもし私が二十何年前とかに幼少期とか子供の時にね、小学校中学生の時に友達と夢中になっていたゲームがあって、
はいはいはい、
また流行ったらやろうなってもし約束してたとしても、はい、今招集かかったら、え、せやったっけ、どんな約束でどんなゲームやったかなって、
あ、そうね、なりますよね。
同じ熱さで一丸となれるかって言ったら、
はい、
難しいけど、
はい、
なりたい気もする。
あ、
もう一度、
うん、あ、そうですね、
仲間と集まって、
多分みんなもそのおい覚えてるのはその町に残ってる子だけなんですよね、うん、多分
あの
覚えてるっていうよりかは全てをなんかこう記憶がなあるっていう、
うん
う
ん、
みんな記憶はあると思うんですけど、やっぱこう町に出たりとか大人になっていく段階で、多分みんなもそうだと思うんですけど、いろんなことが薄れていく、昔あったこととかが、
うん、
で多分それは大人になるっていうことだとは思うんですけれども、
断片的に
ね
多分みんなが覚えてるピースが違うんでしょうね、
はい、なんですけど、その、まあ、それをこう拾い集めるわけではないですけど、まあ、集まってどんどん思い出していく、そのピースをどんどんこうね、こう当てはめていくっていう感じになってくるんですよね。
じゃあ観客はそれこそ、それが見えたら終わり、まあ、今回イット・ジ・エンド、それが見えたら終わりを解明していきながら戦っていくのを体感していくわけですよね。
体感していきますね。
多分前の作品は自分の幼少期を思い出したりなんかもしながら、甘酸っぱいスタンドバイミーとかみんなと協力したっていうことをこう冒険者として楽しんで、
はい、
今作は私たちからすると27年経ったような気分で多分見れるんでしょうね。
あ、多分そうはあると思います。だから本当になんか同窓会行ったみたいな感じかもしれませんね。
あ、
それこそなんかそのね、大学出てすぐ同窓会するのと、
はい、
やっぱ二十何年経って同窓会するのってやっぱ全然違うと思うんですけど、
うん、
多分 その感覚かもしれないですね。ちょっと時間が経ってからのというか、
はい、なるほど。でもその仲間と一つのものをと向き合うというか、
はい、
ちょっと羨ましい気もしますね。
あ、そうですね、多分こうなんかそうですね、向き合うってこと ない時かもしれないですね。昔過去にと向き合うっていうのも
ない
ね。それこそ忘れてってるからね。
ギリギリ好きだった子の部活ぐらいしか覚えてないです。
もうなんだね、名前も思い出せない時とかもちょっと出てきたりとかもね、うん、
自分何組やったかとかもちょっとうろ覚えだったり、ね、
そうですよね、
してきますもんね。
そうです、もうそれをねちょっとこう思い出させるような感じになるんじゃないかなと。
へー、
はい、まあ、ちなみにねこの映画、
はい、
2時間49分あるんですけれども、
そうなんですね。
そうなんですよ。けど本当にそれを思わせないもう展開とストーリーで、
はあ、
ほんまにあっという間に終わってしまうので、ほんと楽しめると思います。
わあ、新しいホラー体験、ホラーエンターテイメント、イット、
はい、イット、
ジ・エンド、
はい、
それが見えたら終わり、
はい、
まあ、ちょっとドラマも味わいながら、そしてアドベンチャーとかね、ジェットコースター感も味わいながら、
そうですね、あの なのであの IMAX とか 4D でもあの上映するんで、
うんうん、
そういうので楽しんでいただくのもあり、 ストーリーを楽しんでいただくのもありという感じで。
わかりました、はい。改めていつからどちらの映画館でしょうか。
はい、11月1日明日公開です、109シネマハット神戸 OS シネマズミント神戸 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて公開でございます。
はい、皆さんぜひ足を運びください。本日は新通の津田花子さんにイットジーエンドそれが見えたら終わりご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。